ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。マンズポッドキャスト、はい、今週はこの方をお呼びしてますのでよろしくお願いしますと。
はい、レオと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますということで、分かってますの通り、このラジオは、基本的に何本か撮りで2本撮りでございますということで多分配信時期はちょっとクリスマスの手前なんですけども、その時期に、スケジュールを抑えてるわけではありませんので、ご安心めされということで女性の方のスケジュールをクリスマス前に抑えるっていう非道なことは当ラジオやりませんのでよろしくお願いします。
いやいやいや、何もありませんので、
いや、それ言っちゃダメだよ、それ言っちゃダメ、それそういうこと言ったら、うちのラジオの方のメッセージで何とか紹介してくれっていう話が来るかもしれませんから。
そんな人おるかいな。
いや、わかんないですけどね。いや、結構で、結構、わかんないですけどね、これどれぐらい聞いてるかっていうのがちゃんとで、いうデータが出てない。
うん、
あ、とりあえず両師匠はなんかクリスマス今んとこフリーみたいなんで、関西の方は。僕にアマゾンギフト券などをもらえると、ちょっとその辺のね、心が動くかもしれませんので。
はい。
まあまあ、そんなところですけれどもね。はい。
おもろいな。
うん。いや、空いてるらしいですよっていうことで。はい。僕は、まあ今年のクリスマス一応連休ではありますからね。うん。
うん、ああ、ほっぱ。
うん、23、4、5ですか。うん。一応は連休ですよ。うん。
あ、金土日やね。
うん。
うん、
うん、そうそうそう。だから金土日仕事の方は大変修羅場が待ってるんだろうなと。ごった返すだろうから修羅場だろうなと、うん。休みの人もどこもスケジュールが抑えられなくて修羅場だろうなと。
なるほどね。大抵22日までになんとかちょっと片付けなあかんと思うよね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。そう
ですね。
でないと23、4、5みたいな時はちょっとかなり辛い状況になりますし、家から一歩も出ないようにしないと、
今度ね、赤い日なんやね、これね。
うん。だからね、うん、外に出るとそのカップルとかの毒気にこうやられてしまうので、
うん、
うん、気をつけないといけませんっていう話ですけどね。うん、
まあまあまあ。
うん。ね、うん。とりあえずアマゾンギフト券はお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
アマゾンってええな。アマゾンプライムでなんか缶詰、ね、大量に九州から送っていただきましたわ。
ああ、いいね、それ。もう、うちもね、アマゾンギフト券だったら欲しいなと思うけど、まあでも、 今、特にあの、そのね、送り先とか何も公開してないんであれなんですけどね。
うん。
いやまあ、とりあえずそんな感じで、ね、クリスマス直前ですけれども、ですね、あの前撮りということでお断りしながら送る今回のねラジオなんですけれどもね、まあ、うん、まあずっと脱線しながらやっていくんですけど、今回は別にそんなクリスマスとかそういった話ではなくてですね、うん、とりあえずなぜかやりたいというこのですね、あまりなまってない私と、私ドクハントと、両室長でお送りする、なぜか特集したい北海道会ということで
北海道二人とも経験者やんで、
うん、うち8年ぐらい住んでましたし、そっちはもう十何年住んでたわけですからね。
一応22年間住んでますわ、うん、出身地やんで、
いやいやいやいや、北海道ね、まあうちもさっきも話してたんですけど、まあ土地が変わるといろいろとね、カルチャーショック受けますからね。
うん。あるね、カルチャーショックね。
うちもね、そちらの引っ越し会の時話してたように、住みたい土地にね、向かって行って住んだ記憶っていう経験がないんですよね。もう、いつも仕事で流されるままで、こう、いろんな土地を転々としてるんで。はい。上京した時も就職で上京しただけで、別に東京で一旗あげようとか自分を変えようとかそういう前向きな話じゃなくって、単にね、配属地が全国各地で、で住んでた加古川の方にもですね、その支店というか営業所があるのを知ってたんですよ。うん。で勤務地全国各地になってて、そこに営業所もあるから、まあ研修では東京行くけど、まあそれでそこに帰ってくれればいいなぐらいの雰囲気で応募して、で東京行って、で前に語ったように昼休みにふざけて書いたお前は北海道だみたいな友達の書き込みが残ってて、その流れで転勤で北海道になってびっくりして、
うん、はい。
で、当時、お母様に電話したら、いやいや、キムチ北海道になったって、そんな会社辞めなさいって言われたという。いや、部活じゃないんだからっていう。部活じゃないんだから、そのスパッと辞めるなんてっていう感じで、まぁ、あ、北海道行きましたけどね。いや、友達はね、もっといね、別の友達、うちの友達が先にね、実は北海道行ってたんですよ。ね、うん、でもすごくうろ覚えだったんですけどね。ね、札幌だったかな、旭川だったかな、みたいな。これ北海道住んでる人だったらすぐわかるけど、めちゃめちゃ遠いけど、なんかご存知ですよね。
はいはい。
140キロぐらい離れてるんですよね、札幌と旭川って。うん。うん。で、今、ブームの旭川動物園ですかね、あそこ。
はいはい。
あれって旭川にあるんですもんね、多分。
旭山動物園や。
旭山動物園か。あれ旭川ですもんね。
そうだと思います。
だから札幌観光のついでに行こうと言ったら150キロぐらい走る覚悟がいるということですよね。確
かそう、札幌旭川の距離舐めたらあかんね。
うん。ですよね、あれ。
うん。
うん。だからそれから札幌だったかなぐらいのこのふわっとした感じで行ったんですけどね。友達は結構ね、偉くてですね、高校にいた頃からもオートバイの免許を取ってるライダーさんだったんですよね。
うん。
で、それで俺は北海道の大地をオートバイで走りたいからって言って、会社の転勤希望で、北海道に行くんだ、バーンと出していったっていうね、すごく意識の高い方だったんですけどね。
うん。
うちもはなんとなくでだらーっと行った感じだったから。で、そこでね、彼女さんも見つけて、一応、まあ結婚もされたっていう流れがあったんですけれども、うん。でも結局関西に戻っちゃいましたけど。
なるほど、ね。
うん。で、お嫁さんは関西についてったんで、あーと思って。なんかその時まだ学生さんだったけど、就職で関西のね、就職先見つけて行っちゃったんで、あーもう逃げられないっていう感じになりましたけどね。ああ北海道の女の人は情熱的だなと思って、うん、
ああ、ええねえ、
うん、 っていう感じで、すごく意識が高いまま、うちは意識が低く低くして北海道で過ごしてたんですけどね。うん。
うん。
うん、やっぱりすごいっすね。まあよく言う雪の凄まじさというか、ね。うん。普通にメーター級で積もりますからね、普通に雪が。100万都市なのに。
そうや、200万都市なんやけど、うん、ねえ、雪が積もるんやけど、札幌のええところは、
うん、
ロックヒーティングって言って、札幌市の中央区は、
うん、
道路が、道路ヒーティングになってるって、うん、溶けていくじゃん。これがいいとこですね。
そうそうそうそう。あと、意外と思われるかもしれないですけど、あまりに寒いんで雪で濡れるってないんですよね。
ないね。
うん。
氷やから。
うん。氷というか、下がね、外がね、マイナス5、6度とかいう氷点下なので、雪に被っても溶けないんですよね、外にいる時点では。
そう。
で、乗るときに、中入るときにバババッと埃を払うように入って、スッと行けば、ほとんど水が滴り落ちないっていう。うん。この差はね、これは結構すごいかなと思うんですよね。うん、
結構サウダースノーで湿度がないし乾燥してるんで、
うん、
粉なんですよね、粉。
うん、粉。うん、ほんと。まあ、別に粉っぽいことはないんですけど、まあ粉ですわな、あれ。うん。
うん、気温が低いのと、湿度が低いんで、
うん、
パウダースノーですわ。
うん、そう。それがね、いい感じで、なってるっていうのがあるんですけどね。ただまあ、うん。
私、東京に17年をおる頃、17年をってね、で、東京で雪っていうのは、みぞれのことですわ。
うん。
札幌で言うとね。
うわぁ、はいはいはい。
まあ、雪っていうのは、雪と言わへんのです。
うん、べちょっとしたのが降る感じですよね。東北もそんな感じですけどね、仙台なんかももうほとんどそんな感じですけどね。うん。積もりはしないから全然楽なんですけど。うん。ただまあ積もったとしてもね、その辺除雪とかが割と貧弱ですからね。うん。結構ね、交通機関が麻痺したりっていうのはザラにありますけど。でも北海道に関してはね、もうみんな強いから、電車だろうが何だろうが麻痺しませんね。飛行機はたまに止まりますけど。うん。
うん、
でも飛行機も相当でないと止まりませんからね、あれ。大したもんだと思いますよ。うん。
うん、今日、昨日あたり止まってますけどね。
うん。
新宿空港で行くとか言ってね。
うん。まあ実のところ来月からね、北海道に行く仕事たくさんあって、すごく憂鬱なんですけどね、この時期に。
あ、でもね、今の気候は当てになりませんよ。
うん。
普通に関係あるかっていうと、
当て
になりますよ、
まだ。まあね。まあ なんですかね、今年夏が結構暑かったんで、夏が暑い時は冬が厳しいっていうのが、なんか体感的にあるんですけど。うん。うん、だからやばいんじゃないかなと思いながら。
いやー、それ言うたら、札幌は全国一ですから。
うん。
厳しさはね。
うん。
まあ、ね。
うん。雪の厳しさ。うん。旭川とか仕事で行かなきゃいかんからなぁ、めんどくさいなぁ、つって。こっちの電車に慣れてるとね、旭川に行くディーゼルの音がうるさくて。
この電車さ、汽車って言うね。
うん。この電車って言わないの、電気で走ってないからみんな汽車って言うんですよね、ディーゼルだから。
やめよっていうのね。
うん。
うん。旭川また雪が厳しいんですよ。
きつい。もうなんか頭痛い、なんかあんまり寒いとあれですね、かき氷一気食いしたみたいなの、キーンって感じが外に出るとするんですよね。あーって。
寒さっていうのは凍ってしまって、あんまり、視覚できないんですわ。
うん。旭川って、本当にマイナス20度とか行くんで、あれは、本当、なんか大気中になんかもやみたいになるんですよね。ふわっと。あんまりにも寒いと。
水蒸気っていうかね、ダイヤモンドダストみたい
に
ね。
そう。タオルが立つとかそういうレベルですよ。濡れタオルが立つとか。
タオルとかが凍るっていうね。
そう。ピシンとタオルが立つって。 バナナで釘が打てるまではいかないけど。
まあまあまあまあ。
寒いんだ、あれもう、なんちゅうか、あの、ね、うちもあの、スーパーとかのあの、鉄の扉ガーッと開けるとそこが凍るからって、ツルハチで扉割ったりとかね、やってたけど。
あ、厳しいね。
厳しいなーっていうのを思い出して、うわーって思うんですけどね。
うん、旭川は厳しいのは、あそこは、だってマイナス30度ぐらいまで行く地域やから、うん、もう北海道の中でもかなり厳しい地域やね。
厳しい。
厳しい。札幌なんてマイナス5度までぐらいしか行かへんから。
うん、まだ 岩手県のね、雫石の方がマイナス10度行くから、あっちの方が強いっつって。うん、雪はそんなないけどって。いやー、そんな雪の話になるとね、もう、あれですね、止まらなくなっちゃいます。なっちゃうぐらい、あの、札幌といえば雪ですけどね。
札幌といえばね。
あれですね、鮭の刺身も凍って出てくるって、それはまた別の話なんですけどね。
ルイベが半凍りないよね。
あれ、なぜかそうなんですよね。あれ。ルイベ。あれ、なんか鮭を凍らす文化なのかってね、あれだけちゃんとね、アイヌ語であるからそういう料理なのかなと思って。
うん、なんか手抜きなんちゃう？
あれね。
手抜きなんちゃうかと思う。
凍った鮭そのままぶった切ってるだけかなと思って。皮とかで凍って。でも鮭皮で凍ってないから違うのかな。単に取ったやつ凍らせてんのかなって言って。
冷凍できて、冷凍凍ったまま切って出してみたいな、手抜きなんちゃう。
手抜きに見えなくはないよね、あれ。あれなんだろうな、つって。なんかね、それはまず出てくるなって。刺身は凍ってるだけなんで、そういう味がしますっていうだけで以上なんですけどね。ものすごく安い、ものすごく昔あった安い回転寿司でこうネタが凍ってくるみたいな、そんな感じのイメージで。していただく。
そうやね、割とね。って言うやな、ね。
なぜか鮭だけルイベっていうのがあるんですよね。他の魚別にない。他の魚特にはないですっていう形で、あれは謎の料理でしたけどね。
謎です
。あとね、なぜか東北でもあったんですよ、ザンギを出す店が。
ザンギね。
ザンギ。これはもう食通の方はご存知かと思いますけど、鶏の唐揚げですね。なんか一応ザンギの定義があって、なんだかな、醤油で一回漬けてあるからザンギっていう話してましたね。鶏からとの違いは。
なんかザンギってお店によっては白ごま振ってあるね。
そうなんだ。
いやでも、唐揚げのことザンギって言うね、札幌で。
そうっすよね、あれ別に。ザンギザンギって言うから、なんだっつってロシア語かと思ったんですけどね、うちは。まああれ。
あとはアイヌ語かなんかか、なんかやと思うけどね。
でもアイヌの方が鶏の唐揚げしてたとは思えないんだけどね。
まあね。
なぜあれをザンギというのかは、ちょっとまあなんかね、ググったら出てくるかもしれないんですけど、ちょっと謎のままほったらかしますけど。ザンギは、いや、逆に鳥からが通じなかったね。ザンギザンギってみんな言うから。北海道では。
ザンギ。唐揚げ通じへんってどうかしとるわ、土地的に。
鳥からって言ったら多分通じない。違う？
唐揚げって言ったらええんちゃう？
唐揚げは多分通じると思うけど。鳥からはちょっと微妙になってるかな。もう、いや。で、まあ、なんかね、うちの近所もザンギを出す店って言って買って、やったら、これザンギって言われて食べたけど、鳥からと何が違うかって言ったら、ちょっと若干醤油味みたいな感じがあったけど、なんかキムチザンギとか出てくるともうわけがわかんなくなる。ザンギの定義がこう揺らいでみたいな。いやー、あれはね、でもそのザンギ屋さんもう潰れてなくなっちゃいましたから。あっちゅう間に潰れてしまいました。あかんかったかーつって。一時期
クリスマスの時とかね、もう予約でいっぱいですって断ってたぐらいね、流行ってたんだけど、うん。うん、なんかそっからなんか転げ落ちるようにいなくなってしまったんで。
多分、バリエーションがないんだよね、多分ね。
確かにね、途中でお弁当とか出してたからね、500円弁当とかいろいろ頑張ってたけど。まあ、残儀弁当500円だったらなかなかいいと思いますよ。残儀入って、なんかね、ポテサラ入れて、あと、おしんこつけてみたいな感じの。うん。500円弁当と、あ、いいね、と思って。1回くらい食べたかな。うん。
うん。
でもダメだった。うん。向かいの声優で、唐揚げ弁当298円で出してるから勝てなかったのかな、と思って。
あー、それ、厳しいね。全然単価が違うやんね。
その唐揚げ弁当一回食べたけどまずいんだこれが。うん。唐揚げってこんなに粉まぶせるんだってぐらいでっかく粉をまぶしてあげてたから。すごいですよ、食感がモフって感じがするから。
それわかる。なんかわかります、
うん。うん。ここまで唐揚げって粉触れるんだってぐらい。粉層が多分、うん。なんだろうね、もうほんと5ミリぐらいあるんじゃないかってぐらい。巨大な粉を振ってあげてるから。うん。
あ、そうかもわからへんね。
確かにこれボリュームあるけど、味もそもそ、唐揚げ食べてもそもそするってすごいなと思って。
そうかもね。
それはすごかったっすよ、もう。いやいやいやいやいや。それ、そんな感じでね、やってましたけどね。いやいや、残儀トーク。そんな感じですけど。あとね、ああ、そうだ、そちら住んでる時に、
はい、
半身揚げって聞いたことあります？
ああ、知らない、半身揚げって何？
あ、やっぱりそうなんだ。やっぱりあれ、でっち揚げなんだ。小樽名物。う
ん、知らない、知らない。
ああ、やっぱり、でっち揚げだった。いや
マジ？
いや、ね、これまたね、鶏からって言ったら、あれなんですけど、鳥なんですけど、本当にね、鳥の丸い焼きみたいなやつを半分に切って、それをね、揚げてるんですよ。だから半身揚げっていうの。やっぱそれはなかったんだね。
ないわ。唐揚げ、残儀止まりやね。
うん、やっぱそうなんだ。あれ、やっぱり新たに、こう、現れた新しい、北海道名物なんだ。まあ知らないうちになんか続々と出てきてね、行った時あれですよ、シャーみたいになりましたよ。半身揚げそんなもの私は知らんぞっつって。そういう感じだし。うん。うちもね、8年住んでたけど、わしは知らんぞそんなものっつって、北海道名物っつって、半身揚げって出てきて、え、なんじゃこりゃと思ったんですけどね。いやいやいや。そのね、まあなんていうか本当に粉もまぶせずに、鶏の丸焼きみたいな感じで揚げてるんですよね、こう、ギャーっと。
それやったらいいね。
うん。なんだろうね、と思って。まあ確かに骨多いけど、ね、でかいからね、食い応えあるよ。やっぱり鶏半分は揚げてるから。
だったら、雑なケンタッキーみたいなもんやもんね。
そうそうそうそう。あれなんかケンタッキーとかで骨を集めて一体作るみたいなことやってましたけどね。合体させて一匹作るみたいなことをやってましたけど、はいはい、うん。でもまあそれはね、なんか新しい北海道名物で出てましたね。うん。
はいはい。
うん。あとそうですね、北海道話でいくと、あと何があるかなと思って思うと、やはり焼きそば弁当かなと。うん、焼きそば弁当ってあれね、例の粉がスープになるあれですよ。
そうそう。
そうそうそうそうそう、焼きそば弁当。
あれ、懐かしいは全国区やなくてね、こっちにないんでね、当然ね。
ないね、関西は UFO とかになっちゃいますね。
そこの焼きそば弁当は、やったら大容量やね。
うん。あれ、どんどん増え、大きくなってね、もう、なんだろうね、今 A4 サイズよりでかいやつありますからね、焼きそば弁当。今日、うん、どんだけ焼きそばと思うんですけど。いやいやいやいや。スープもついてね、あれは、なんだろうね、油の浮いたスープがいいんですよね。
ね、
残り湯でこう、うん、 ペヤングも一応そういうのがありましたけどね、確か。
うん。
うん、でもやはり焼きそば弁当ですよね。
うん。
焼きそば弁当。いやいやいやいや。
あれ、その土地土地しか売ってへん。
うん。
何年とかってあるの？福岡のうまかちゃんとかね。
あ、うまかちゃんそうらしいですね、あれ、うん。うん。福岡にしかないって聞いて。うん。
何は。
うん。あと、関西で行けばなんだろうな。なんか、ないやつ結構あるんですよね。これがないって信じられんみたいなのが。うん。
うん、
あと、モランボンの焼肉のタレとかないんですよね。
ないないないない。
あの、モランボンってあの、あれですよね。普通に、超北海道ローカルですからね、あれも。いやー、
うん、
もうびっくりしましたよ、これ。うん。
意外と、独特やで。
独特なね、あの、商売っていうか、あれね、あの、文化というか、あれを築き上げてますからね、あれは。あとは、結構ね、なんていうか、あの、住んでたっていうか、出身の人に言うのは悪いけど、北海道はこう、大らかで、なんか開拓のフロンティアスピリットが、みたいなことを、ね、あの、住んでる人は言うけど、割と排他的ですからね。北海道、
ね、札幌の人とか、まあ私札幌しか知らへんけど、札幌の人は、札幌が日本一って思っとって、
ああ、それはある、すごい。うん。
見たことがないねん、人が。
そう、うん、出る気もないって。海外って言ったら北海道の外っていう意味で、海外って言いますからね。
あの、内地って言うからね、本州のことね。
うん、これ沖縄の方もそういう意味で、内地とか言いますからね。うん。
うん。
うん。
あのね、東京とか来ても3年で帰っちゃうし。
うん。
うん。
やっぱり北海道に帰っちゃう人多いというところですね。
うん。
うん。うん、あれはね、
なんかね、地元志向が強くて、地元一番と思ってるんやわ。
あったね。うん。もう、うちなんてあの、関西の田舎ですからもう雑魚扱いでしたよ、行った時。うまいものない？全然美味しいものないやろ、こっちが最高だろって散々言われたんだけどね。うん、
ねえ、あのね、最近近くで田舎者なんや、北海道の人は、ほんま。私出身やけど、それだけは言うで。
うん。
うん、
ほんとね、なんちゅうか、うん、あ、その、住んでる人がいるね、大手を振って言ってるからいいですよ。うん、田舎者です。はい。田舎者っていうか、なんだろうね、田舎者ですっていう自覚がある田舎者じゃなくて、あの、井の中のカーズ的な、ここよりいいところはないって。
そう。自分の人が一番だと思っとって、他を知らへんのや。
うん。
うん。
いや、いいのはわかるけど、だってここにないものもたくさんあるんだよっていう感じなのね。うん。
うん。
いや、確かにあの、魚いいの取れるし、カニも安いってわかるって。うん。でも、あの、カニと鮭だったら俺飽きるんだよって。
うん。うん。本当だよね。
うん。ほんともうそこに尽きるっていうか。
だから買わせやねん。
うん。いやー、海鮮も安いし、肉もうまいと思うけど、でも、なんかその素材だけで、君ら何も発展させてないじゃないか、つって。
ねえ、
うん。大阪なんてあの小麦粉からだけでお好み焼き作ってんだよ、あれで。小麦粉スタートで。うん。でもそういった工夫が何もないんだよね。うん。
ねえ。
いや、それはあの、酢飯作っていくらぶっかけてさ、すごい量いくらあったらみんな喜ぶよ。
うん。
うん、ウニいくら丼とか出したらみんな喜ぶさ、そら。うん。
はい。
でもそれでもう終わってるからさ。
うん。
はい。もうほんと、京都とかみたいにね、もうなきゃないでなんとかこう、お漬物とかでなんとか頑張ってやるとか、お豆腐作るとかね。うん。
うん。
そういったのないしね。それで、あの、結構ね、あの、そっちにはないだろう、ないだろう、確かにないけどって。こっちにもあの、こっちには吉本新喜劇もなければ、あの、お参りする神社仏閣なんてほとんどないし、まあ、自然的な観光名所はあるけれども、なんか東大寺とかそういうのは全くないから、つって。うん。
ああ、痛いとこつきましたね。北海道は歴史が浅くて宗教がないんですわ、寺社仏閣が。
まあ確かに
500年ぐらい遅れてますもん。
500 ないよね、そういうのはね、あのそういうスペ
ース。だって全然と比べたら500年ぐらい遅れてますもん、ほんま。
いや、それは自然はいいし見どころあるけど、やっぱそれだけだと飽きるんだよね、旅してて。やっぱあの古い史跡とか。
歴史がないんですよ、宗教がないし。
まあ宗教がいいとか悪いとかじゃなくて、なんか、旅してて飽きるんだよね。残念ながら。
あの神社仏閣がないですわ、あそこは。
そういうのね、結構あの不足しててね、それが不満っていうか、あれだったね。いいんですよ、確かにすごいですよ。うちもあの、野生のベアとか何とか見てしまってすげえ怖かったことありますけど。そんな経験あそこでしかしたことないし。あと、根室とか行った時にあの、あれですね、あの、秋口かな、もう冬前でかなり寒い時に、あの、根室に電車で行ったことあるんですよ。遊びで。その時こう、あの、駅で待ってたらね、すごい視線を感じるんですよ。誰だ、なんだなんだって、なんかすごく視線を感じるぞってパッと見たら、あの、結構高いところの窓から、鹿が覗いてんですよね。で、えっと思って、わ、鹿だと思ったら、その駅出てみると、ものすごい量の鹿がこう、10匹ぐらいいて、みんなに、お、人間と思って。珍しいからって、みんな見に来てるんだよね。お、人間いる、人間
って。そう。かわいいね。
っつって。なんか鹿がなんかみんなでね、こう、申し合わせてこう、集まってきて、お、人間いるよ、人間っつって。
ほんなら、北海道の鹿やったら、エゾ鹿ちゃう？
エゾ鹿だね。角あったもん、
ね。エゾ鹿ですよね。
めっちゃ鹿が来たよ。めっちゃ鹿が来たよ。
あの、クリスマスのトナカイみたいな風じゃん。
そうそう、そんなやつ、そんなやつ。あれは、割と衝撃でしたね。もうあの、めっちゃいるからね、みんな人間怖がってないっていうか、あの、なんだろうね、人口より鹿行の方が多いと思うんで。
ほんま、おもろいね。
それがね、あの、あれでしたね、めっちゃ覗かれてるな、視線を感じる、これは、バッと見たら、ものすごいの鹿が、うわ、人間いるわ、つって見に来てる、つって。
うん、まあ。
で、のよわってガーッつって、こう、外に出たら、鹿みんなにいて、うわ、人間や、人間や、うわ、マジ人間や、みたいな感じで。別にちょっかいは出さないんだけどね、あの、こう、遠巻きにこう、みんな見に来る。で、あの、外出て、わーっつって、追い回したらみんな鹿パッと逃げるから。でとりあえずまたドア閉めて駅の中で待ってたらまた鹿がうわ人間またいるわーつって見に来るってそんな感じでしたね。
いやー野生動物って新鮮やろ。あのね、北海道の JR 北海道の、札幌、いや札幌は関係ないけど、そう JR 北海道も、何線かわからないけど、動物にお気をつけくださいっていう、JR の運転手アナウンスが、いい声だって言うて、なんか、サム系のなんか音源が出てるんやで、アナウンスの声に魅力があるって言うて、なんか、ダウンロードできるような音源ってあるんやで、野生動物にお気をつけくださいって言うてんの、
あ、一応音源、音がいいからっていうことで、あ、なるほどね。あの、JR 北海道がダウンロード販売を。
なんか、声がいいやね。
それは知らなかった。
この先、野生動物が多くなりますので、お気をつけくださいっていう音声だけど、男性の運転手のなんか。
声がいいから、ダウンロードできるようにって。
そう。とてもね、癒される声やねん。なんか、バリトンっていうか低い声で。
あ、いいな、それ。あの、あれ、乗ってる人がね、話してるっていうパターンですけど。ね、あれ。
ね。
あれにね。 まあ声優も受けるからそういう感じで受ける人もいるんだろうと思うけど、うん、それはちょっと面白い情報でしたね。うん、まあ、正直北海道のことを語るって言っても、なぜか北海道ディスになってしまうという、非常にひどい放送になってますけれども。
うん、その野菜動物にお気をつけくださいっていう内容の種類やね、
うん。
種類やね。
うん。
うん。
野生動物といえばあれでしたね。北海道の確かあっちですね。地図で行くとパパッと北海道を思い浮かべていただいて、一番上が稚内で一番右が根室だっていう感じになった時に、この右上の方に網走があって、その先に斜里町っていうのがあるんですよね。知床半島があって、うん、であそこにですね、有名なお店があって、トド食わしてくれるんですよね。で、うん、トド、海馬と書いてトドなんですけれども、
はい、
合ってたら、間違ってたらごめんなさいなんですけどね。うん、
はい、
で、なんでトドが食えるかっていうと、そこの、大将がトド打ちしてるんで、うん。うん、で、トドを、打ち殺して、その肉を出してくれるという流れなんですけど、トドかわいそうみたいなことをおっしゃる方がいるかもしれませんけど、トドってもうすでに怪獣なんで、はい、うん、アバシリ水族館で生きてるトド見れるけど、とんでもないですよ、あれ。うん。
危険なんや。
うん。いや、だって5メーターぐらいあるんですよ、あいつ。
うわー、怖いわ
ー。で、なんか牙が生えてて、吠えながらこう、プールでザッポンザッポンしましたよ。うわーっつって。これって。
かわいくないわー。
全然、すごいでかいしね。うん。あれで、群れ作ってね、網とか破壊するから、しかもすごい増えすぎちゃったら漁場がね、あいつに魚とか食い尽くされて破壊されるんで、うん、だからあれちょっと定期的にね、撃ち殺すか、もしくは増えすぎたらもう自衛隊が出張ってたはずですよね。
まあ、
いや、本当に、怪獣と戦う感じになりますよ。ダーッ!ダダダダダダッ!って。本当に普通の鉄砲とかだったら仕留められないんで、あんなの。うん。本当に機銃掃射して戦ってたんですよ。ダーッ!つって。うん。
5メーターやったらなぁ。
うん。そうそうそうそう。そんぐらいな怪獣ですからね、あれは。
まあ、
そう。自衛隊が戦ってるぐらいのレベルですよ。ちゅうか、リアル自衛隊が機関銃掃射で倒してるはずですよ、あれ。
まあ。
うん。いや、で、そのトドさんを食わしてくれるっていう店がね、ありましたけどね。
うん、
なんかホルモンみたいな感じで肉出てくるんですけど、まあ、しょっぱかった。海にいるからかわかんないですけど。まあなんか硬いホルモンみたいな感じですけど、まあなんか味噌漬けにしてあった感じで、こうしないと食えないんだろうなぁと思う感じで食ってますよ。しょっぱかったなぁって。うん。で、アザラシはまだうまかったね。
うん。ね、
うん。アザラシまだ可愛いけどね、キューキューキューキュー言って。うん。
うん。
アザラシと、あと、なぜか、イノシシとシカが出て
る。あー、うん、
だから、トドとシカで、バカ定食って出てましたね。海馬とシカで、バカ定食、
うん。
うん。で、あと確かね、イノシシと、シカと、あと、なぜかホルモンが出て、イノシカ腸とか謎の定食が。腸でホルモンって言いたいんだなと思って。ホルモンを腸と言いたいんだなって、ね。イノシカ腸つって出てましたね。
なるほど。うん、
で、そこの、まあ、店っていうのは、その親父が、トドを撃ち殺す、NHK スペシャルのこの映像をこう、ひたすらこう、ヘビーローテーションでって。
あ、おもろいね。
うん。で、食べると、トド食った証明書くれるっていう。感じですね。
うん。
うん。あれはあれでしたね。あ、ちょっと。
うん。
いや、ちょっと。まあ、寒いんで、ストーブが、タイマーが鳴りましたね。ピーピーピーピーと。
うん、あ、なるほど。
うん。まあ、今止めましたけど、いやいやいや。 そんな流れでしたけどね。そんな北海道のネタで行くとね、あとは、
カジキ行けてよかったわ。私札幌やから、うん、だから、うん、出たことがないんですよ。
意外と札幌の人って北海道回らないですよね。
回らないんですよ。私も全く経験がなくて、逆に本州の人の方が詳しいんですよ。
うん。稚内とかね、あの稚内行くとあのひたすらの宗谷の岬であれが流れてるんですよね。あのなんとかの宗谷の岬っていうあの演歌、土演歌がずっと流れてて、であそこのあのガソリンスタンドとかあの飯屋行くとあの金沢の日本最北端照明とかいっぱい出してくるんですよね。うん。
ね。
最北端給油照明とか、最北端で、定食食べましたよ照明とかいっぱい出してくれますよ。
なんか、その、本州から来るツーリングのお客さんが多いんやね、北海道ってね。
そうそうそうそう、オートバイツーリングね。今も多分多いと思うんですけどね。うん。うん、あれはね、そういったお客さんが多い感じで。うん。あとは、あまり注目されてませんけど、あれですね、北海道といえばあれですね、氷雪の門ってご存知ですか？
あ、知ってます。
うん。確かあの、カラフトの、放送局かな？カラフトで、まだ日本人がいた時に、ソ連が攻めてきて、まあ終戦に終わってからソ連の人が攻めてきて、ソ連軍がガーッと攻めてきた時に、最後まで放送設備に立てこもって、逃げてくださいってアナウンスして、結局そこは自害されて、亡くなったっていう、非常に悲劇的な歴史があるんですけれどもね。うん、
はい、
そこのあれですね、記念碑っていうのが稚内にあったんですけどね、氷雪の門って、うん、相当そこもね、人が死んでたりするけど、割と沖縄の姫百合の塔ほどフィーチャーされないんだよなと思って、うん、
なんででしょうね、
うん、沖縄、うん、普通にかなりの虐殺があってね、そんな悲劇的なのがあったけど、ソ連はなんかアメリカとソ連比べるとソ連のがいいみたいな教育っていうかみんな思ってたっぽいんで、昭和の人たちは、うん、なかなか、
うん、その北海道って大な問題があって、北方四島問題と、日中で言うとシベリア抑留兵の方がただインパクトが強いんやないかと思いますわ。
なるほどね。うちもあの北方四島、北方領土のことさ、ずっと思ってましたからね、北方領土、あれは日本の領土っていうから行けるもんだと思ってましたからね、北海道行くまで。普通に行けないって言ってびっくりしたって。うわーっつって。うん。で、あともう一つ言うと、あれでしたね、北海道ツーリングしてる時にあったの、カナダ人のマークさんっていう方と、いろいろ話してたんですけど、その人が持ってるガイドブックは、普通に北方四島はロシア領でしたからね。うん。国境そこで切ってやったから、あーっつって。あー、カナダ政府はそうなんだっつって。ガイドブック見たら、そりゃそうだな、いけないしなと思って。うん。日本の領土ですとは言ってるけど、まあ普通に領土は占領してるよねとみんな外国産層思ってんだなと思って。うん。
うん。
うん、なるほどな。そりゃそうだよなと思って。思いましたね。うん、あれは、でも、国境っていうか、他国が見えるところってなかなかないですからね。根室まで行くと見えますからね、北方四島の。うん。うん。でもあれですね、氷雪の門もかなりの悲劇ですけど、なんか、フューチャーされてないのは、やっぱり何ですかね、左派の人たちが、ソ連はいいという感じで言ってたから、あんまりこう、フューチャーされてないのかなっていうのは、ですね。うん、
ああですね。その、ウーサーファンはあるでしょうけど、その、ひょっこんって言うと、札幌の市民とか、天命って言ったも、その、カニコンキよりちょっとお高いみたいに思っているだけみたいな。
あ、氷雪、氷雪の門っていうお店が存在するということですね。
そうそう、あるんです。
うん、カニ本家より高いですよと。うん。ぐらいかーっていうところですね。うん。 まあでも、あそこですね、稚内行きましたけど、やっぱロシア多いですよ。ロシア人とかも多いし、ロシア向けのメッセージもたくさんあるし、うん。
やろ
う？うん。だ、あとね、めっちゃ家電がね、ロシアの人に売れるっつってましたけどね、うん。
何が？
家電、家電。あそこにロシアの船来て、で、カニを下ろしたらみんな家電積んで帰るみたいなのありましたよ。中古車とか。
ほんま
うん。だから結構ロシア語いっぱい書いてましたよ。うん。ロシア語で看板が出てて。うん。
そう、北海道って港って小樽とかロシア人の方多いですわ。
うん。みんなあっちからね、来ちゃいますからね。うん。まあ、あそこはもうちょっとね、なんていうか交流っていうか、ちゃんとね、平和条約したらもっと伸びるんじゃないかなと。うん。ディーゼルとかもそんなな、バンバン路線が廃線することもなく貿易とかできるんじゃないかなとは思うけど、まあ北方四島返さない限りちょっとみんなが許さないだろうなっていう気もしますからね。
そう、あと二次大戦の時の国有兵とかの件も、
うん、
過酷やったからね。
あれね、なんかあれだってね、シベリア抑留兵から伝わったらしいですね、ノルマっていう単語は。
あれロシア、
あれロシア語らしいですよ、本当に。うん、
ああ、ほんま。
うん、だから、ノルマって日本語でもないし、英語でもないし、あれはロシア語なんですよ。
嫌な言葉やね、ほんまね。
だから二次大戦前はノルマがなかったんですよ。この世には、この日本社会にはなかったんですよ。戦争が悪いんですよ、ノルマができたのは。違うか。
お前はね、
そんな話ですよね。まあまあまあまあ、と言っていたらもうあれですね、45分間になって、なんか、あれですか、北海道のなんかいいことっていうか、北海道の話したいなって言うけど、なんかだんだん愚痴になってきましたね。割と北海
道。話がね、ちょっと。
うん。ちょっとあれでしたけどね、うん。なんか申し訳ない感じの放送になってしまいましたけども。
珍しいじゃないですか。
うん。まあまあまあまあ、とりあえず、ね、北海道は、観光で行くとこは、行くにしてはいい感じなんですけど、まあ、住むとしたらいろいろとこう、辛い部分があるというのが、お分かりいただけたでしょうかというところですけれども。
ね、
まあまあまあまあ、とりあえずこんなところで45分間をぼちぼち来ましたんで。この辺で一旦、締めたいと思いますんで、どうも、このですね、年の瀬の忙しい中ご出演ありがとうございましたというところで。
ありがとうございました。
まあまあまあ、例によって音源がピッチだったらまたお呼びしますので、一つよろしくお願いしますというところで。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今回ドグハントと、両師匠で、両師匠でお送りいたしましたというところで、ではまた、よろしくお願いします。はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。